今日のところは前からの続きですが、死に従う人、これはチャリークという言葉で、繰り返し言っていますが、どの訳でも全て本来正義という一番よく使う言葉なんです。それで、それを主に従うというとですね、正義という抽象的な本質っていうものがある意味では限定されて、主に従うというにこれを訳した人、主に従うというふうに訳し方はもう英語訳40何種で他のいろんな外国訳見ても全くないっていうほどですね。ですから非常に特殊な訳をしている。だからこの新教訳の改訂版では元の通りどこの訳でもしておる正しき人、正しきものというふうに変えられておるわけですね。こういうふうに個人の訳者、個人のまあちょっとこの人の思い入れがこういう中に他のどの訳もしていないのに本来の言語から見てもこういうふうに訳するという意味が限定されてしまうにもかかわらず、このような特殊な訳があるということは詩編なんかでは折々にあるわけです。日本語では主に従っている人、具体的ですね、とか正義、正しい人とか、いろんなものを含むわけです。より当然広い、正しい人、中にまた当然主を従う人もあるけれども、主に従う人にこの抽象的な正義そのものというとまたちょっと違うわけですね。まあ、そういうことでですね、正義というと悪を裁くという、そういう側面も持っているわけです。ところが主に従うというと、そういう側面が消えてしまうんですね。今言いましたように、言葉の意味が限定されてくるわけです。はい。で、正義の人、正しき人は、英知を語る。この知恵というのも、本来から言うと、正確な言葉ですね。で、これに関しても以前から何度か言ったように、知恵というのと、この本来の言語とは、ちょっと開きがあるわけです。聖書という、この、ヘブライ語のハカン、ギリシャ語のソフィアというのは、真理に関する直感力。真理、永続的なもの、普遍的なものですね、真理というのは。千年、二千年も変わらない。また、普遍性、黒人であろうが白人であろうが、病気の人であろうが、元気な人であろうが、天才であろうが、凡人であろうが。共通して当てはまる。これは普遍性と。で、そういう真理そのものに対する直感力。まあ、そうしたものを英知。まあ、知恵じゃなくて英知という方がより、この漢字の言葉、中国語の漢字を使うならばよりふさわしい。日本語には、賢いっていうのは本来日本語ですけど、そういうのは普通はですね、頭が鋭い、判断力、そういうのが鋭いということですが、でも聖書でいうソフィア、ギリシャ語の場合でもそうですが、神からの啓示を受けた状態、その人こそ本当にソフィアなんです。それで、前からもう何も言いますが、そのソフィアというのを大学名に使っている神からの英知。それに従う大学という意味で、これはソフィア・ユニバーシティ。これは日本語訳では、ウェールの英知を根本とする大学と。ウェールの英知、それで上智大学と。カトリックですから。ですので、その、上智、上、天来の、からの英知の大学だ。 って言うんですけども、それを知恵大学って言ったなんかのテレビ番組に出てきそうな番組名にも、なりそうな名前になってきて、全然違う。日本語では本来のこの H というのと知恵というのはまるで違うわけですよね。H の A は本来比叡山の A で難しいっていうこともあって、こういう字をまあ仮に使っているわけですが、知恵というのはですね、本当に悪い意味でも日本語では使うわけです。あれ、馬鹿職人なことばっかり言わすと、もうちょっと知恵つけたれと。言ったら、この世の悪であっても何であっても、まあまあええわと。そういうようなこの世的な妥協をもうちょっとせよっていう時に、あいつに知恵とつけたれとかいう、こういう意味でも使うし、知恵の輪というのは遊び道具にも使うわけです。ですから、ソフィアっていう本来、人の名前にもだからこそよく使われているわけですね。聖書の重要な意味を持って、ソフィア、エイチっていうのに出てくるから。それを、知恵と非常に意味が浅くなるわけです。語感としては。遊びに行くことにも知恵の輪っていうのを使ったり、知恵がついてきたとか。ちょっと大きになっていろんなことを言い出して、あ、これちょっと知恵がついてきたなと。それと H、ソフィアの意味内容は本当に大きな幅があるわけですね。英語でも wisdom って言いますが。はい。そういうことで、正義、正しき人、神様につく正しき人っていうのはこういう要素を持っているというわけですね。いや、絶えず神様からの啓示を受けた言葉があると。H は語ると。でその下、これは平行法ですから、ほぼ同じことを言っている。ここの場合は、ほとんどの、公正とか、公平と訳すミシュパート。ミシュパートということを、この訳では正義と訳しているわけです。と本来正義というのは、ザ・ディークの方ですね。30節の最初にある。でもほとんどそういうことになっていますが、まあよく似た言葉です。ザ・ディーク正義というのと、公正。そうですね。当然公正は正義なんだから。公平も正義にかなっている。で、ほぼ同じことを言っているわけですね。その下は、公正なことを語ると。そして、あと、そして神の教えを心に抱いている人は、よろめくなく、よろめくこと、倒れることなく歩むと。主に逆る、これは、これも以前に言っているように、悪ですね。悪人。真実を見つける。その悪人っていうものは、主に正義、正しきあろうとする人、主に従うっていうのも一つですね。それを殺そうとまでする。けれども神様は、そういう悪人の主義に陥って裁かれ罪にさることは許さないって言うんですが、殺されないっていうことではないわけですね。罪に定めることを許さないと。決して本当の殺されからと言ってですね、その人が裁かれたということではないと。でここで、地を作っていう言葉が何回も言いますが、37編でも繰り返し繰り返し、6回も出てくるんですね、37編。この詩はこの37編だけですが、最後に出てきたのが、主に望みを置く。これが信仰、希望、愛っていうわけですよね。その希望は主に、主が必ずしてくださると。それが希望。だから、誰かがしてくださるとか、政府がしてくださる、社会の状態がそうなるとかいうのでは、全然確たる何がないけども、保証ないが、主に望みを置くということは必ずしてくださる。最善にしてください。時間がどれだけかかってもということですね。だからそういう希望をずっと主と共にあるから続く。言葉でよく使う、今まで何度か書いたことありますが、信仰、希望、愛はいつまででも続くとよく訳されますが、この信仰、ピスティスという言葉は本来真実という言葉なんですね。それを中国語で信仰と訳したからちょっとニュアンスが変わってしまったわけです。本来は真実、神様の真実は変わらないんですね。 信仰という人は人間の側になります。とか人間の信仰はいつまでも変わらないはずがないですね。例えば洗礼を受けて教会で信仰を持ったと、クリスチャンになったとかいえ、まあずっと以前からのこと、日本キリスト教団から出版局の、それでも、まあ2、30% はそこから離れていくと。実際私が、まあ、50年以上この徳島と聖書キリスト集会でおっても、あるいは学校の時の読書会から見ても、本当に信仰を持ったと思った人が大きく変わっていってしまう。そういうことはいろんなところで見られることですね。ですから、信仰、希望、愛はいつまでも続く。人間の修復行為はいつまでも続くはずがないわけです。たくさんの人が、ユダですらも最初はイエス様を救う人として、ついていって信じたはずですね。ところが最大の背徳者、背教者になったわけです。この点があんまり強調されるのはちょっと不思議なぐらいですね。信仰希望愛はいつまでも続くと言って、本当に現実にあなたは誰か信仰を持っていつまでも、教会までついて見ていますか？いろんな人。当然ですね、どこの集会、教会であっても、最初に信仰に興った人が途中から来なくなる。そんなことはいくらでもあることです。ですから、あれ本来はですね、水野源蔵もそれに歌ったように、神様の真実は変わらない。ピスティスっていうのは本来真実ということなんですよね。ピストスが真実なという形容詞ですが。で、神様に基づく、この希望はずっと続く。それから神様の愛も永遠だと。これは死んでも殺されても変わらない。宇宙がどうなっても変わらない。そういう意味で、古くから、言われている、神様の本質っていうものは、慈しみとエメス、なしてエムーナ、これ真実なんですね。出エジプト記34章に出てくる、非常にはっきりとした神様のご性質です。その真実を誠と訳したりするがちょっとわかりにくい。誠なんて今頃言ったりしないですよね。誠を尽くすとか。その場合は、古来の日本語よりも中国が、この真実という言葉の方がより当てはまる言葉ですね。はい。まあ、そんなことで、この、非常によく使われている言葉でありながら、この本当にそうかって言われると、そうではないな。信仰、人間のもと信仰いつまで続いてないな、こんな人いっぱいおるなって気がつくのに、ほとんど、それに疑い抱かないで、人間の信仰と人間の希望と、そして愛は、愛だけは神様の愛と思ったり、する人もおりますが、場合によっては、あれもみんな人間だというふうに、本当に間違って思い込んでる人もいるわけです。だからはっきり言うように、主に望みを、主がしてくださる。自分も様々な弱さ欠点もあり、いろんな言葉においても、行動においても間違っている罪があるけれども、でもそういうことでも神様が許してくださると。十字架でそういう、だからこそそのようなどうしもない罪を、人間的なものをみんなになって死んでくださったと。ただそれを信じて会うだけで許されると。そういうふうに罪の許しは絶えず、主に希望を置いている。次に十字架に。それが、霊的に実感としても、確かに、何時のうちに許されたいという静かな細い声を聞くことができるので、私たちは歩んでいくことができるわけです。そしたら、血を受け継がされる。これは、前から言ってますが、新約聖書の時代になってからは、もちろん神の国、ね。で、これを具体的な土地だというふうにする考え方が、シオニズム運動という形になって、今のイスラエルの土地、一部、世の中は西岸の地域も含んだ土地、パレスチナの土地を、これこそが神からずっと昔からの土地だと、ここに書いてあると。で、ここそは我々、ユダヤ人の、イスラエル人のものなんだ。ということで、 そこに住んでおった。もう、1800年とも、イスラエル神のために追い出されて、ここに、その地域のアラブ人が入り込んで住んでおったのを、そこにイスラエル人がたくさん帰ってきて、ここは先祖からの土地だと、地を使わせてくださると書いてある通りだって言って、だから、次のアラブ人、エジプトも含めてですね、一斉に集中攻撃して、ユダヤ民族を殲滅すると宣言してまでやったんですね。これ本当に不思議なことに、もう一人ユダヤ人なんかそんな、あちこちが引き上げてきた武力も何も入らず、不思議なことに殲滅されなくて、かえって、その、総攻撃に耐えて、勝利した。本当に不思議な、その経緯もいろいろ詳しく書いてある本もありましたが、けれども、今日までのずっとその、いろんな問題、イスラエルのその問題ですね。でも、シオニズム内にですね、一方では前も触れたことありますが、でも、イスラエルに住んでいるところになくてもっとですね、別のところ、その時に出た、一つはケニアの方、アフリカのケニアに、あるいはユダヤ人が行こうじゃないかというのもあったけど、その特定の、カナン、パレスチナだけが本当の聖地だっていうのは本来の旧約聖書の聖地に反するということもあったけど、それよりもシオニズム、実際にあのパレスチナの時こそが神の約束の地だと言って、武力でやってもここに入り込むんだというのは勝利して、で、ずっと今日様々な問題が起こり続けているわけですね。この地をつく、具体的に目に見えるものとしたら、そういうふうな大きな混乱が起こってきたわけです。だからこれを神の国、目に見えない神の国を継ぐのだというのと、現実の地を受けず、大きく世界の歴史に関わってきたことなんですね。血肉は神の国、受け継ぐんじゃないと。血や肉、そういったものを住んでる、具体的なもの、ということもイエスも言われましたが、はい、そこで、この後、逆らう者、主に逆らう悪人が横暴を極めて、吉井の木のように勢いとしても、時が経ったら消え失せると。で、そこで、この37節。無垢であろうと努め、っていうのは、これは、この無垢だなんていうことを今の時誰が使うだろうか。だから、無垢であろうと言ったらこう読んだらですね、まるでピンとこないわけですね。私自身も、70何年来てもですね、無垢だいうことは一度も使ったことないです。書いたこともない。で、聞いたこともないですね、会話の中で。で、それ誰も現実に聞いたことも使ったこともないようなことがあるとですね、なんや、ここの魚全体がピンとこないわけです。全く我々、無垢であろうと詰めて意味が不明だった。意味が不明のことだって他の方形って別に大した意味がないんじゃないかと。とかいうふうに、無意味な言葉。で、これは本来ターミーム、あるいはタームという言葉で、全くもの、完全なものというふうに訳されたわけですが、それ完全とは何かっていうと、神様に本当に従う。そのあり方が全く完全な神に従おうとすることなんですね。全くものであろうっていうのは神様に本当にしっかりくっついていこうとするもの。ということになるわけです。現実に愛が無限であるのことはありえないわけですね。完全に。全世界の無数の人に愛を。そう、これはもう太陽の光を及ぶ神様だけしかできない。だから完全な神様にどこまでも従い続けようと。それがこのターム、成長ターミーム、ヨブが全く人だったと、ヨブ記の最初にあります。そういうことなんですね。だから無垢というのと、全くのこの 無傷なんかないとかいうのと、もうイメージが違うわけです。で、まっすぐって、ヤーシャールっていう、ヘブラがまっすぐ、ストレート。まっすぐなものを見ようとする。あるいはまっすぐ見ようとする。ということですね。そういう人の未来には平和がある。あるいはここに平和、そういう人には、そういう人を言い換えてまた平和な人と ようにも受け取れるので、平和な人には未来がある。これは、平和シャロームですね。原文では、この37の最後にシャロームが来るわけです。これは、語順が違うというのは、未来、そして、人、シャローム、という語順になっているわけです。見ました、この最後のところ、2行目ですね、37節。そしては、というのは、未来、では、人、で、シャローム。シャロームで終わっているわけです。で、未来において、未来は平和の人にあると。平和の人に未来。まあ、そういうことで、この役も平和の人に未来があると。ところが、これはですね、新教徒、その改訂版の聖書公開教徒役は、後の繁栄は平和の人にある。ところが、原文による、後の繁栄はないんです。後、未来は平和の人にあるしかないのに、平和シャロームは物質的な面ではですね、繁栄とか訳される場合もあるんですね、企業数字。ところが、ここでは、シャローム繁栄と訳される部分も一部あるんだけれども、本来は、前回言ったように、シャローム、全うする、神殿が完成されたとか、コンプリートという意味なのです。ね。だから、このように後から出たのがより正確だったらそうでもないんですね。第二、聖書教会教徒を持っている人は参照されていますが、後の繁栄は平和の人にある。繁栄はないんです。後は、未来は平和の人にある。としかないんですね。ですから、後の繁栄はこんな風に訳しているのは他にはないわけですし、外国語でも原文にはないから。この細かいことなんては言わないですけども、でちょっとですね、そのことの、今のことを、訳、日本語訳、直訳とでちょっと入れています。今はですね、ちょっと、ひばらぐで小さい字ですけど、来てというのはですね、ハロス、で、イシ、シャロン。来というのは、未来。ですね、将来、未来、将来は。で、イシ、こういう人に、イシは人ですね。祖先に出てきます。イシが男の人で、イッシャーが女の人。で、ヘブラグは名前も男から女っていうのが出てきてるとかいうところに出てきたりしますが、こういうんですね。アリス・レイ・シャロンというのは、アリス、未来、将来、後。レイ・シ、人に、それでシャロンと。こういうことですね。平和な人には未来がある。この神経大学でいきますと、こういうふうに当然訳することもできるので、シャロームの人、未来は平和の人にありと。この平和はですね、当然、この、まったきあり方、まっすぐのものを見る、ストレート。いや、シャールです。まっすぐで訳される。まっすぐなもの。人間世界のものは絶えずも歪んでる。正しく方向でなくて。もう自分や権力やら、あるいは大衆の人気を取ろうと。もう本当に絶えずいられる。本当に正しいまっすぐ真実な旧意ものを目指しては全然いないわけですね。ここの人間も、この人間の集合体である正義も。だから神様まっすぐな方向にあると。一切の嘘がない。あらゆる汚れがない。そういうときはまっすぐなものを見ようとする。そして完全な神様に突き従おうとする。 そういう人は当然シャールーム与えられ、そして本当の未来がある。それは神様の平和が与えられるから、神に根ざす平和与えられるから、何が起こっても未来は壊れない。たとえ殺されても病気で死んでも、このシャールームは続く。新約聖書に特にはっきりしてきた。はっきりさせられるところですね。イエス・キリストがその完全な典型にもなったわけです。非常にひどい目に遭わされて、したけれども、そのような完全な聖霊与えられ、満たされたものを持ってた存在であったからこそ、千年、二千年、永遠の未来がキリストと共にある。で今も、このキリスト、信じる人、キリストに委ねる人は世界中で存続してきたわけです。未来はシャローム与えられた人にあると。現在、未来は、なんて言ったら、プーチンか中国かインドか、どうもインドだろうとかなんて、ね、全くこの目に見える世界だけで言うけども、聖書の世界は全く違うわけですね。日本の伝統は未来がないと。もうどんどん縮小して、さらに本当の精神的バックボーンがないから。けれども、神様からの、この主にある平和、イエス様が言った、今日も話した、主の平和。イエス・キリストが持っているような平和、清らかさ、真実、永遠性、完全、神の力。そういうものを伴った主の平和であったら、たとえ死んでも病気で死んでも意識不明になったり殺されても原爆は破裂しようと思う。だから常に未来、神の国の未来も与えられてるんだから未来が消えべえことはないわけです。で、そういうことを思う人が本当に一人でも二人でもあると、その人たちの中にそういうタグの平和、シャロームがある。で、キリスト者はいかにそれを信じる人は少なからともそういう人は信じて伝えていくと。イエス様がまさにそうで、弟子たちもそうだったからこそ、使徒言行録にある人たちは、こんなひどいことするんだから武力でもって反撃してやれ、ということは一切なかったわけです。で、たとえ別の国に占有されたとしても、何千何万、あるいは何十万、太平戦争に中国で2000万とも、殺したりして、やっと来るような表面的な平和。それはたちまち、その後も、ですね、朝鮮戦争という、すごい大きな戦争で、たくさんの人が、殺し合うことも起こったし、今のあちらこちら起こってきたわけです。で表面的な武力のない、武力による均衡による、抑止力によるような平和も、もう、本当に影のように儚い。ね。ね、このキリスト者の平和、これものすごく少ない。何の役に立つかなんてですね。目に見える世界だけを見るくらいですね。キリスト者って本来、神の国が我々の祖国であって、目に見えない国を見つめとるわけです。で、この目に見えない神の国って、どこの国に属そうが植民になろうが、関係なく存在してるわけです。で、そういう普遍的な真実や正義の国を、イエス様がもたらそうと、もたらすと。その一番中心に核にあるものを、イエス主の平和と。日本を独立しているから死の平和はどれほどあるか真実か。そういうものはないわけですね。統一教会事件、ジャニーズ事件って本質的に非常に似たところあるわけですね。不正なことはどんなにひどいことがあっても何十年も止まらず。戦前からの岸信介首相からその次の息子、この次の息子。政治の中心にあるような、なぜ、ずっとあの汚れた統一教会が流れてきて、喧嘩に国家見えないように汚されとった。それをたまたま一人には、一億円も奪い取られた。母親の、そういう統一教会の意地によって。その息子があんなピストルで、実はこのピストルで手をことして、初めて明らかにしだした。 ジャニーズ問題、もう何十年も何百人もがですね、まあ、ちょっと信じがたいようなひどい、石の性暴力みたいなことを受け取っても、そういうことをされて、みんな人で黙って、で、能力のあるこういう演劇タレントが出てきたと。そのひどいことをやっていると知りながらそれを、NHK でも6組も7組も紅白歌合戦も出しとったと。人数ってもう桁違う大きいような人数をずーっと出してきた。どの、民間放送もそうだっていうやつも、それに本当に脅かされたわけですね。民間放送の NHK どれもこのよ、みんながですね、寄ってたかってそういう綺麗なことで、そこから出されたものをみんな飲み込んでいっちゃったわけですね、汚れ切ったもの。統一教会とよく似てるとこあるわけです。そのマスコミやし、そのトップクラスの放送や企業やその教え、みんな使ってたと。統一教会もトップクラスのものを使ってきたとかですね。だから戦争してないから本当に個々の人の心が、死の平和のような清さとか信心が広がった。決してそうじゃないということがわかるわけですね。そういうことで、こうだけ平和の人に未来を歩いた。あ、平和の人って普通穏やかな。人を厳しいことで論難したり、非難したり、おとなしい人をですね、平和の人ってイメージがあります。そんなんちゃうわけですね、本来は聖書。イエス様もそうです。不正なことを見たら非常に激しい態度で、神殿の宮売り商人とか、鳩を置くような、鳩を置いてやったような、そんなの、月までひっくり返って、鞭を振るって、そういう非常に激しいようなところも、霊的にはですね、激しい力から、当時の宗教指導者、権力者に対しても、正面からそういう非常に良くないということを言ったわけですね。はい。ということで、私たちも、主にある平和を与えられると未来がある。また未来はまた、主にある平和を与えた人には、清い未来、祝福の未来はいつでもあると。今日の状況に関して特にですね、そのことを思って、今日はその次第としたというところです。はい、以上です。